クエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト。制作から日常話までソロもしくはゲストと共に展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。ゲストは5月24日にジョン・ケン・ヌッツォ氏とのコラボアルバムをリリースした電子音楽家のハイオカ氏。音楽制作に取り入れている日本的解釈とは、そして近年の活動や考えについてお話をお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。本日のゲストは、電子音楽家の灰岡慎太郎さんをお迎えしてお届けいたします。灰岡さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
ってこともない？
いや、お久しぶりだと思います。
でも2、3週間前あったじゃん。元気ですか？
そうです。元気です。
初めて灰岡さんのことを今日名前聞くのが初めての人もいると思うんで、
はい、
どういう、アーティストなのかっていうのをちょっと軽く15秒ぐらいで。
15秒ぐらいで、うん、15秒で言える範囲。あ、そうですね。あの、うん、まあ、人にはやっぱり、ノラの音楽家ですみたいな感じで言ってるんですけど、はいはいはいはい、まあ、立場的にはどこの会社にも所属せず、うん、インディペンデントな立場から音楽を発信してまして、音楽のスタイルとしては、まあ、エレクトロニカを得意としてますが、元が、あの、テクノとか、そういうダンスミュージック、クラブミュージックが好きなとこから来てるので、あとはそういうエレクトロニカとか、アンビエントとかを混ぜて、日本の文化みたいなのを、もう15秒超えてますけど。
余裕で超えてるけど、ね、大丈夫大丈夫。
まあ自分のオリジナル音源を作ったり、人のプロデューサー、うん、プロデュースをしたり、空間演出とか、
うんうん、
映画の音楽作ったりとか、インスタレーション作ったりとか、まあ、いろいろやります。
最初きっかけっていうのは何だったんですか？音楽の
作り出そうと思ったきっかけ、もう20歳ぐらいですかね。19歳とか、
はいはいはいはい。
そもそもですね、もう中2ぐらいまで全然音楽に興味がないというか、
うん、
音楽に関心がないくて育ったんですよね、
うんうん、
で、まあそれからなんやかんやって大学入る前ぐらいに、うん、高校の友達のお兄ちゃんが DJ をやってるのを見て、
うん、あ、やっぱそこなんだね。
その DJ っていうものを見たときに、
はいはいはい、
これなら自分でもできるかもしれないと思って DJ やってみたら、うん、リズム感なさすぎてこう繋がないんですよ、曲が。
最初の壁だよね。
そう、いくらやってもテンポが合わなくて繋げられなくて、
うんうん、
よし、じゃあこの曲、こう DJ に曲を提供する側になりたい。それは、もうその時には大体テクノについて詳しくなってたんで、それは機会があればできるらしい。っていうところで、その、ちょうどアメリカに友人が留学するときにもういらないからって言って、
うん、
MC303
ロード。はいはいはい。ありましたね。
それをもらったのが、19とか20歳ぐらい。そこから作り始めましたかね。
なるほどね。聞いて実際自分で触ってみたいな。
そうですね。なんかもうキックが4つ打ってればいいと思ってて、
はいはい、
あとはもうどうしたらいいかわからないみたいな感じでやってましたけど、ただただその、うん、音楽を作りたい、ライブをしたいみたいな感じで、
うんうんうんうん、
友達を集めてライブするとか DJ イベントをするみたいなのは、
うん、
が最初の方です、
ね。あ、なるほどね。
はい、
早岡くんの今まで作ってたここ数年のやつとか聞くと、
はい、
その自分のコンセプトでも多分あると思うんだけど、まあ電子音楽一つあって、
はい、
で、あと和の感じっていうか、
はい、
日本の文化っていうか、
はい、
それの融合を目指してるのかなっていうのが見えるんですけど、
はい、
それは何かきっかけとかあるんですか？
あ、ありました。ちょうど2010年ぐらいですかね。
うん、
まあそれまでブレーメンっていうバンドをやってたのが、
はい、
ちょっとブレーメンもお休みというか終わりになって、
うんうん、
で、その時のメンバーのコウジロウとザカーっていう、うん、まあドラムベースとかそういうのをやるバンドをやってたんですけど、
うん、
それもちょっとなかなかうまくいかないなっていう時に、
うん、
そもそも自分に音楽家として価値があるのか知りたかったので、
うん、
一人で勝負してみたいみたいな、
はいはいはい、
ソロプロジェクトをやりたいと思った時に、
うん、
ちょうどその時に、震災があったこともありまして、
はい、
311の震災があった、
うん、
東北の震災があったこともあって、
うん、
やっぱりこう
もういつ人生が終わるかもわからないので、自分のやりたいことはやっておかなきゃいけない。
はい。
かつ、うん、その、それまでブレーメンとかザカーとかそういうバンドとか、うん、まあ他のプロデューサーとしてのお仕事とか、やってる中で、やっぱりこう、トレンドっていうものに、うん、影響されることがすごい多かったんですね。その今流行りの音楽は何か、うん、でやっぱりダンスミュージックバンドとかそういうのをやってると常にトレンドを追いかけてなきゃいけなくて、うん、それにちょっと疲れてしまったみたいになって、
はいはいはい、
もう自分らしい何かみたいなものを見つけたいとあがいてたみたいなところがありますね。
あー、なるほどなるほど。
それで、うん、うちの祖母が、
うん、
祖母はなんか、お嬢様気質なんで、
はい。
いろんな趣味を作ってはやめるタイプなんですけど、
うんうんう
ん、なんか、琴を始めたわけです。
うん、
で、琴を始めてすぐやめちゃったんですけど、うん、その琴がおばあちゃん家に置いてあって、
なるほど。
使わないならちょうだいと、これ、はいはいはい、これだと思って、
うん、
琴を使ったりしながら、こう、自分らしいエレクトロニカとか、
うん、
テクノ調のものを作ってみようみたいな感じですかね。で、うん、日本人としてのアイデンティティで世界と勝負してみようみたいなことから始まってますね。
うんうんうん、あ、なるほど。
はい。
そうかそうか。で、まあ一つのこうフォーマットっていうかジャンルがあって、
はい、
それ突き詰めるのもやっぱりすごい大変じゃないですか。
はい。
で、まあさっき大野に疲れたっていうあれがあったけど。
はい。
あれってやっぱりずっと一つのジャンルのことをやってないとそこで生きれないんだよね。
そうですね。
うん。うん、これでちょっとやっぱり離れるとこう自分が一番わかるじゃないですか。いけてるかどうかっていうのって。
はい。
で時代に追いついてるかもしくは古いものかっていうのって。
はい。
特にエレクトロニックミュージックはそうだから、海岡さんの場合だったら和のテイストと混ぜるっていうのは、
はい。
きっとそこですごい自分の個性っていうものが見えたんだろうね。見つかったっていうか。
そうですね、うん。もちろん DJ クラッシュさんとか、
うん、
先駆者はいたんですけど、
はいはい、
そこに続いてる人がいないのがすごいもったいないと思いました。
なるほど。
当時は、
うんうん、
和の音階とか和の音楽観点でを進化させたものを作りたかったんですよね。
あ、
それもその当時の、そういうメジャーシーンへのアンチテーゼのつもりで始めてました。うん、もう今もそうですけど、自分で作った音楽にはある一定期間まで全然自信が持てないので、
うん、
もう本当に人に聞かせるですね。
ああ、なるほどね。
はい、
はい、はい。
で、
反応をもらってってこと？
そうです。だから最初にそのコンセプトで4曲分ぐらいを作った時に、
うん、
海外のレーベルにこうサウンドクラウドのリンクだけで、
うん、
ハロー、アイムシンで入るか、
うんうん、
で、サウンドクラウドリンクみたいな、うん、短いメールでいろんなレベルに送りまくって、反応が来るかとかやってたんです。
どうだった？
で、
うん、
全然箸にも棒にも引っかからないみたいな時に、
ほうほうほう。
と思ってたら、
うん、
和のテイストを入れたら、結構返事が来るようになって、これはいけるかもしれない。
うん、
みたいな。
ちなみにその時はどういう和のテイストだったの？楽器とかだったら。
琴と、まあ、ポストダブステップ的な、やはりジェームス・ブレイクとかに影響を受けていたので、ポストダブステップと、あと、まあ、シューゲイザーすごい好きなので、
うん、
それを混ぜた、何かみ
た
いな音楽を作ってました。ね、
そうか、そうか。琴は何？サンプリングして使うの？
そうですね。一回自分で弾いて、
うん、
それをマイクで撮って、
うん、
まあ、あとからエディットしたり。
ああ、フレーズ作ってって感じだ。
そうです。
うんうんうん、
はい。和のテイストを入れてデビューしようとして、
うんうん、
デビューできたのが10年前なんですけど、うん、その2年後ぐらいにレッドブールミュージックアカデミーというのに選ばれたのも大きかったんですけど、
はいはい、知ってる知ってる、
はい、
うんうんうん、
その音楽で選ばれた時に、あ、これは自分の生きる道を確信したかもと思って、
うん、
レッドブールミュージックアカデミーというところに行ったんですけど、世界中から60人かな、
はいはい、
若手ミュージシャンを集めて、
うんうんうん、
まあ、前半と後半で30人ずつなんですけど、
うんうん、
こうセッションさせようイベントで、
うん、
で一番最初にこう
音楽自己紹介みたいな感じで、うん、自分の曲をみんなに聴いてもらって自己紹介するみたいなコーナーがあった時に、うんうん、なんていうかそのそこですごいショックを受けたのはやっぱりイギリスの子はなんか UK テクノ的な感じがあって、うんうん、でもアルゼンチンの子とかはテクノを作っててもやっぱりなんかラテンっぽい。
ああ、そういう感じになるんだね。
はい。インドの子は、うん、テクノ作ってる、テクノとかハウスがよくわかんないもの、日本の AT ポップみたいなのを作ってるんだけど、うん、メロディーラインがすごいインドっぽい。みたいな。
なるほどね。
衝撃があって、あれ、はい、これわざわざ和を使わなくても、自分は日本人っぽい音楽作ってるんじゃないかと。
ああ。
もし自分ではわからないけど、
うんうん、向こうからしたらね。
向こうからしたら、
そういう風に聞こえてるな
って。聞こえてるに違いない。うん、と思ってからは、あんまり和にこだわんなくてもいいのかも。
あ、なるほどね。はい、そっかそっか。質問で振ろうと思ってたんだけど、レッドブルさんの仕事する時があって、
はい、
そこで、なんか雑誌みたいなのがあって、
はい、
そこに、かよかさんが載ってて、
あ、はい。
そうそう。ずっと面白いから読んでたんだけど、はい、それで、あ、これあれだよな、はよかくんだよな、と思いながら、はい、今話してくれたことを全部書いてやりました。
あれじゃあ、カットですね、ここ。
いや、カットじゃない。カットじゃない、カットじゃない。そうそうそう。
聞いたなって思いながら、うんうんうん、優しい。
いやいやいやいや。それで、いや、すげえなと思って、なんかぶっ飛んでるじゃないですか、あそこって。
そうですね、うん、ぶっ飛んでますね。ぶっ飛びすぎて解体されちゃいましたけどね。
あれなぁ、本当に。でもすごい経験ですね、それ。
そうですね。
30人、30人
?30 人、30人。で、しかもその、僕と同じ30人の中に、今年、グラミー賞を取ったフレッド・アゲインいたんですよ。
うわ、マジで？
はい。
すご。
フレッドまだその時、
20
歳ぐらい。
うわぁ。
すごいいいやつで、
うん、
ブライアン・イーノと仲いいんだよね、とか言ってて。
うんうんうん、
僕はブライアン・イーノ大好きなんだよねって言ったら、うん、すごいこうブライアン・イーノの画像とか動画とかいっぱい見せてくれて
それカットだないい話だけど迷惑かかるからカットだ
なあ、そうですそうなんです。
でもそれ何年、10年ぐらい前ですか？
2014年なのでちょうど10年前です、ね、
そうかそうか。あれは衣食住共にするんでしたっけ？
衣食住は
海外から来てる人はそうなのか。
食だけ。
食だけ。
はい。
ああ。
ただ飛行機代からホテル代、ご飯代、
はいはい、
クラブでのお酒代全部アカデミーが持つよっていう。毎年開催する年が変わって、
うん
うんうん、まあベルリンでやるときはベルリンに揃えてみんな集めて、
う
ん
うん。最終的なアウトプットっていうか、はい、それはどういうあれだったの？
それは。誰かとセッションをして、曲を作って、
うん、
まあ2週間の最終日にみんなに聴かせよう、うん。
あ、なるほどなるほど。はい、
で、
そっか。
そこで良かった曲は CD にして、
うん、あ、やっぱリリースなんだね。
フリーの CD です。無料の CD にして、来年のプロモーションのために配る。は
いはい、あれ何年続いたの？
多分15年ぐらいをやったんじゃないですかね。
あ、結構じゃあ長かったんだね。
そうです。僕が行った時でもうすでに結構成熟してて、
うんうん、
10年目とか11年目とかなんかそんな感じだった。
ああ、そうなんだ。
はい。だから過去にはもうフライングロータスとか、
はいはい、
ニーナ・クラビッツとかもいて、
うんうんうん、それすげえな。
そうなん
です。あそこ渋谷でもそれやってたの？
そうなんです。2014年は開催地は東京で。
ああ、なるほど。ちょうど。
はい。
これあれじゃん、でもレッドブルもあるし、はい、そのもう一個サウスバイサウスウエスト、これはいつ出たの？
2015年ですね。
あ、じゃあレッドブルの翌年だ。
はい。
こうきっかけはどういう感じだったの？
これはですね、結構日本のミュージシャンの方にも参考になるかなと思っていいので話したかったんですけど、
はいはい、
もうオフィシャルのホームページから普通に応募しました。
そうだったんだ。
はい、英語でメールして応募料を払わされて、
うんうん、エントリーお金かかるんだ、ちゃんと。
そうなんですよ、はいはいはい、それ今ちょっと問題視されているんですけど、普通に応募して、
うん、
そこから本国のスタッフとやり取りして、
うん、
君のステージはここねみたいな。
それソロだったの？
ソロで一人でやり取りして、
一
人で飛行機手配して、
はいはい、
宿手配して、
うんうん、
でそのやり取りしてるうちに仲良くなって、
うん、
君面白いから、うん、メインストリートで別の日にもう1ステージやってみるみたいな感じで。
そんなノリなんだ。
はい、2ステージやらせてもらえたり。結構その海外のフェスとかに意外と自分で応募するっていうのは結構インディーミュージシャンにとって手かなと。
思います
でもすげえな、そういう感じだったんだ。なんかどうやってなのかなと思ってたんだけど、
はい、なんかあんまりその僕は海外のアートフェスとかも呼んでもらったことがありますけど、やっぱり友人捨てだったりとか、
うんうん、
少なくとも一人ぐらいしか挟んでないみたいなのが多いです。
なるほど。じゃあ基本的にはやっぱり自分でまず動いてっていうか、まあ間に入る人いるとしても、
はい、
自分発信でこう動いてアプローチしていくってことだよね。
はい。何月何日、例えばその友人、海外に住んで、まあ、ドイツのレーベルからデビューできたのがあって、
うん、
何月ぐらいにそっち行こうと思ってるんだけど、うん、なんか音楽祭あったりするみたいなの聞いて、うん、こういうのあるよ、みたいな、知り合いがやってるよとか、
うん。
で、じゃあそれちょっと出てみるから応募してみるね。
いや、非常に有益な話ですね、それは。
はい。結構、自分でやってみれば、意外といけたりする、う
んうん。自分から動かないと、結局開けないもんね。
は
い、
そうですね。なんかそれこそ自分がバンドやってた時は、うんうん、本当マネージャーさんにお任せみたいな、
はいはいはい、
当然だったみたいな、なんかまあ若いミュージシャンで天狗になってたっていうのもあると思うんです
けど。めっちゃ反省モードみたいになってんじゃん。
そうなんです。そうなんです。それはもうすごい自分でやりだしてからいろいろもう反省ばかりですね。はいはいはい、でもそうやって例えば海外のフェス出たり応募するってなると、
うん、
やっぱり海外とか結構その聞いてくることが深いんですよ。まずあなたの音楽は何を表現しているのかとか、うんうん、それを表現するには機材は何を使っているのかとか、でそこが結構論理立てて説明できないといけないってことは、
うん、
自分が音楽作るときにそういう考えるきっかけになるというか、
はいはいはい、
なんか適当に音を並べて作っているのでは、
うん、
やっぱりフェスの主催者側とか、向こうのレーベルとかも納得しない、うん。だから自分がどういう音楽を作っているのかとか、常に言語化できるようにしようとしてましたし。
はいはいはい、その割には今トーク長いけどね。
そうなんですよね。言語化できすぎちゃうんですかね。
冗談だけど冗談になってないところが恐ろしいんですけど。
はい、これどうにもできないんですよね。
あれじゃん、新作くれたじゃないですか、
はい、
これユニット名あるんだっけ。
これはユニット名はないですね。
あ、なるほど。じゃあ、はい、ハヨオカさん&ジョン・ケン・ヌッツさん。
そうです。
なんでユニット名しなかったの。
これ長くなりますよ。まあ、でも
じゃあ手短に。
これ戦略です。今の時代はユニット名作るとサブスクでもう一回宣伝しなきゃいけない。
確かに
引っかかんなくなっちゃうんですよ、
うんうん、
新しいバンド作ると。だからもうみんな今連名ですね。
そうだ、
はい、
海外の全部そうだね。
そうですね、もう今流行りだと思いますけど、まあトム・ヨークレベルになったらザ・スマイルっていうバンド作ってもいいんですけど、やっぱり若手アーティストはみんな連名で曲を出す。
なるほど。
新しいバンドは作らないみたいな。
それはお二人で最初にこう話とかされたんですか、それかもう海外君の判断でそういう風にやっちゃったのか。
後者で、
うん、
ジョンさんに、うん、今はこうだから。
なるほど。
絶対こっちの方がいいと思います。
今回のその、
はい、
作品の二人でコラボするっていうきっかけは何だったの？
そうですよね。それはもう本当、うん、SNS で DM が来たんですよ。突然。
それも今風だね。
はい。でも今風すぎてこっちはびっくりしましたけど、
ね。うわ、そりゃそうだよね。
はい。
う
んうん、あのジョン・ケン・ヌッツから、
うん
うん、2行で、君の音楽かっこいいね、プロデュースしてくんないっていう、
うわ
ーメールが。
そのオファーいいですね。
もうでも深夜だったのもあって、これ絶対酔っ払ってると思いましたけど、
はい、
しかも本人かなみたいな、
はいはいはい、
どうなんだろうと思って、
うん、
まあ、そっからこっちもそういうこうインディーエレクトロニックミュージシャンのプライドで、はいはい、もちろんいいですよみたいな、うん一言。
それプライドなんだ。
早速コラボしましょうみたいな。
はいはいはい。
舐められちゃいけない。
はいはいはい。
いう、その、2行ずつのメールから、
お
まあ、ちょっと電話してみたり、
はいはい。
するようになって、はいはい、で、そうですね、その、ジョンさんがなぜ自分に声をかけたかとか、
うん、
まあ今の、ちょうどコロナ禍だったのもあって、うん、クラシック業界、オペラ業界の現状とか、
はいはい。
それについてジョンさんが、思ってることとか、
うん、
挑戦してみたいことみたいなのを、うん、結構お話ししてくださったんですよね、
うん、
でジョンさんなりにこういろいろ探ってる中で僕を見つけてくれたんだっていうことが分かって、
なるほどなるほど、
うんうんうん、で自分もその気持ちに応えたいなと思って、
うん、
じゃあアルバム作ってみましょうか。
フルアルバムの曲数じゃないですか、
はい、
じゃあそれから1年以上かけて作ったってこと？
そうです、作品自体は2年かかってるんですけど、
2年
もう自分の趣味でもアルバムを作りたいみたいな気持ちがあったので、
うん、
でそうですね、もうノリ的には自分の4枚目のアルバムを作るぐらいの気持ちで、
あ、
ジョンさんと関わりたいなっていうのが自分の強い希望でしたね、
うんうんうん、
っていうのもなんかポストクラシカルとかネオクラシカルってコロナ禍で結構流行って、
うん、
ただやっぱりせっかくやるならそういうクラシカルマナーからちょっと外れてる中でどれぐらいできるかを試したかったっていうのがあったので、でそこでそのジョンさんになんていうんですかね、変な言い方ですけど迷惑をかけるわけにはいかないと思ったので、もう自分のアルバム、自分の世界観を前面に出した方が逆に向こうに迷惑がかからないだろうという思って、それで最初からアルバムを目指して作りました。やはりその最初に DM くれたこともそうですけど、うん、ジョンさんは何がすごいってそこが一番すごいと思ってて、
うん、
なんていうんですか、その常に新しい音楽を探してるクラシック業界の大御所ってなかなか想像できなくて、
うんうん、
で本当にこう結構いろんなテレビとか見てたりとか Netflix 見ながらシャザムとかしてるんですよね、
う
ん、でその僕みたいなインディーエレクトロニックミュージックを見つけるぐらいディグるっていう、うん、
はいはいはい、
その精神が結構すごくて、
あ、
だから自分がこれはちょっとどうなのかっていう提案をしても、
うん、
面白いと思うからやってみようって言ってくれるっていう、
うんうん、
だから曲に対して NG がなかったです。
具体的な作業方法とか聞いていいかな。
はい、
それはなんかスタジオに入るんですか、ファイルベースなんですか。
一言言えばスタジオベースなんですけど、うん、実際の作業はジョンさんの家でやりました。
ちゅうか、完全に二人で作ったってことだじゃん。
そうです。
うわ、すげえな。
完全プライベートで誰も挟まない方がいいだろうと思って。
うん、いや、それはね、理想的だよね。はい、確かに確かに。
で、だから、本当ノートパソコンと、インターフェースと、マイクだけ持って、ジョンさんとかに行って、もう自分が16小節ぐらいの軽いループを作っていて、原案みたいな、
はいはい、
でおはようございますって言って、今日はどんな曲作りましたか、今最近悩んでることは何ですかとか、最近の世界こうですよねみたいなのを話して、それを元にその場で僕が歌詞を2行ぐらい書いて、
はいはい、
でこの言葉を歌ってみてください、これに乗せて
すげえバンドじゃん
でもやっぱりそれは、本当に歌うまい人でしかできないなと思って、もうアドリブでその場でなんとなく歌ってもちゃんと音外れないメロディーになってて、
うん、
気持ちいいところを探ってくれるっていう、
はいはいはい、
そこはジョンさんの実力を信じて、
あ、なるほどね、
はい、それでアドリブのフレーズをもうずっと取りためて、
うんうんうん、
家に帰って 1,2 週間かけてエディットしながら、
うんうん、
で撮れた歌に合わせて曲も変えちゃう。
さっき話してくれた琴の話あったじゃん、
はい、
琴を使った曲作りと感覚的にはもう同じってことだよね。
あ、まさにその通りです。なんかその、うん、友人が自分の音楽をすごい嬉しい言葉で評してくれたんですけど、僕の音楽はなんか時間と時間を音楽でつないでるよねみたいな、
うんうんうんうん、
なんかブライアン・イーノは空間と空間を音楽でつないでる感じがするんだけど、
うん、
君は時間と時間をつないでるよねって言われた時に、
うん、
じゃあクラシック音楽でもできるかもと最初はすごいビビってたんですけど、
うんうんうん、
ヨーロッパの過去との東京に生きる今をつないじゃえばいいかなみたいな感じで、
うんうん、コンセプトもいいですね、すごく。
そうです。そういうコンセプトで、うん、考えれば自分も、
うんうんうん、
でそれが大事だと思ったので、
うんうん、
作ったんですけど、まあ、作ったら作ったで、なんとも言葉で表現できないものになってしまって、ちょっと前の話に思うんですけど、やっぱりできたら不安でした、すごい。うんうん、
あー、なるほどね。
確かにジョンさんは新しい、うん、かっこいいって言ってくれるんですけど、
うん、
確かに新しいしかっこいいかもしれないけど、
うん、
これが世の皆さんに受け入れられるかはまた別の話だと思ってい
や、もちろん全部聞かせてもらって、
はい、
一番はやっぱ音がいいなっていうのが一個あって、あ、そうそうそう、それと、
はい、
聞いたことねえなっていうのは、はい、やっぱり、
はい、
うん、そのままスーッと聞けちゃうのね。 で一曲一曲がやっぱそんな長くないっていうのもあったし、
はい
うんはい、曲の一個一個のテンポ感もすごい良くて、
はい、
おこれ面白い音だな、どうやって作ってんだろう、お 歌の編集もすげえ面白いなとか思ってたらもう次の曲になるみたいな、
あ、うん、嬉しい。
なのですごい聴きやすくて、
はい、
しかも全くこう固定概念に縛られてないっていうか自由っていうか、
はいはい、
その感じがすごい良かったから、
はい、
話してみたいなと思ったの。
ありがとうございます、
うんうん、リリースいつだっけ。
5月24日になります。
24日、
はい、
配信パッケージ
配信のみでとりあえず、うん、ドイツのレーベルからリリースされます。
おお、すごいすごい。
プロモーションどうするかとか も自分でコントロールしてるので、
うんうん、じゃあ今すごい忙しいとこじゃないの。
それがあんまり忙しくないんですよねこれがやっぱりですねこれもまあ使えるかどうかまあ皆さんの参考になれば幸いですけど、今みんな発売前に宣伝しすぎなんですよね、
う
ん、
なるほど、
はい、うん、その頑張って何月何日にリリースしますみたいなのは、うん、これはあのメジャーレーベルとか、
うん、
メジャーアーティストならもちろん大事なんですけど期待感が、ただやっぱりインディーミュージシャンとしてはですね、うん、こうパッと目に入った時に聞けないのが一番機会損失なんですよ。
確かに確かに、
はい、例えばそのそれこそ音楽家として曲ディグってて、うん、おこのミュージシャン面白そうって聞いた時にまだプレイオーダーでアルバム1曲しか聴けないのって、
うんうんう
ん、あなんかいいけどまあ頑張って待とうと思ってるけど待ってるうちに忘れちゃったりする、
ね、下がるよね、
はい、
確かに確かに
ことがあるん で期待感上回っ、うん、期待感が増し増しな割に聞いたら、うん、あれちょっとあんまりだったかなみたいなのもあったりするので、うん、今の時代は目に入った時に聴けることが大事だからリリース後に長くゆっくり宣伝していく方がいいんですよね、
うん、あとあれですよね、昔と違って今見つけた時がもう曲新曲じゃないですか、
はい、
でそうやって考えたらみんなの聴き方もそれぞれ今変わってきてるし、
はい、
時代がほとんど関係なくなってるんですよね。
そうですね、
1年2年なんかもう誤差のレベルで、
はい、
うん、それでシャザムなりなんなりでゲットした時点で、
はい、
それはもうその人にとっては新曲だから。
そうですね、
うん、
その意味でもまた戻っちゃいますけどトレンド乗せない方がいいような気もします、うん、いつ聴いても新鮮な気持ちになれるような音楽を目指した方が2年後3年後聴かれても、
うんうん、いやいや非常にいいお話でした、
はいはい、うん、ただその時代が回ってリバイバルされた時に再注目される、まあ、今のシティポップとかもありますけどね、
うん、TikTok が大きいからね、
はい、
その辺から火つくっていうのが特に10代20代の音楽の聴き方とか、
はい、
うん、
そう、
そこをいろいろ調べるとやっぱりすごい面白くて、
はい、その TikTok 話はでもそれ僕プリプリしちゃうんですけど、なんかこうそのプリプリしちゃうっていうのは、
うん、
こうアメリカの TikTok で超有名なミュージシャンのライブとか行くと、
うん、
前半1分ぐらいみんなシーンとしてて、うん、TikTok で流行ってる15秒が来た瞬間にみんな大騒ぎして、
はいはいはい、
うん、あこの曲だったんだみたいな、その15秒大騒ぎしてまたシーンとしてみたいな、うん、それがちょっと問題になってるみたいな。
なるほど、そっか。じゃああれですね、リリースは5月24日されるけど、
はい、
早岡君的には別にそこは一つの点みたいなもので、
はい、
その後長くこう聴いていただければいいかなみたいな、見つけてもらって聴いてもらえば。
そうです、
っていうことですね。
はい、なので
なるほど、
発売日から2ヶ月ぐらいの宣伝プロモーション計画を立てて、長く薄くやった方が今はいいような気がします、
はいはい、夏にかけてっていう感じだと思うんで、5月からだったら、
はい、
それ楽しみにしています。
そうですね、
うん、
まあ、なんか音楽的には寒い方が似合いそうな曲調なので夏になっちゃう。今言われて気づきましたけど
そうだね、
ダラダラしてたら夏になっちゃう。
いやもうでもそれはね、もう言葉で言ったらもうそういうイメージになっちゃうから。
そうです、
ね、もうそれはなかったことにした方がいい。
これはもう聞いていただいた方の自由な解釈を求めます、う
ん、それがいいと思います、
はい、
いやいや本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、どうもです、
はい、 喋りすぎた。本当はもっとゲームの話とかしたかった。
ゲストは電子音楽家の灰岡氏でした。レッドブルミュージックアカデミーの話題や海外フェスへのエントリー話など貴重なお話をありがとうございました。掘り下げるとまだまだ話題が尽きずに、お互いの共通項であるシンセサイザー話は全くできなかったのですが、また続きはお会いした時にでもお話できればと思います。あとですね、ジョン・ケン・ヌッツォ氏との異色ともいえるコラボアルバム非常に良いのでぜひチェックしてみてください。それでは皆様良い週末を。また次回。